いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその28回目、テーマはイサクの花嫁その2です。今日の聖書の箇所は創世記24章31節から67節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記24章を学んでいますが、創世記24章31節から32節。そこで彼は言った。どうぞおいでください。主に祝福された方。どうして外に立っておられるのですか？私は家とラクダのための場所を用意しております。それでその人は家の中に入った。ラクダの荷は解かれ、ラクダには藁と飼料が与えられ、彼の足とその従者たちの足を洗う水も与えられた。またここで足を洗う儀式が出てきます。何人もの従者たちがこのしもべと一緒に来ていることがわかります。しもべは手厚い接待を受けました。ラバンがもてなしています。33節。それから彼の前に食事が出されたが、彼は言った。私の用向きを話すまでは食事をいただきません。アブラハムのしもべは話をしなければ食事をしません。そこで彼らはしもべに話をするように促します。34節。彼は言った。私はアブラハムのしもべです。ここでしもべの名前は語られていません。同じように聖霊が来られるとき、聖霊はご自分のことではなく、イエス様のことを語ります。聖霊はご自分のことを話すためではなく、もう一人の方、キリストのことを話すために来られたのです。それと同じように、このしもべも、名前が示されておらず、ただアブラハムのしもべと呼ばれています。35節。主は、私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。このしもべは主人の家について話していますが、神様の霊は私たちに神様の家のことについて知らせてくださいます。神様の霊はこの世に罪と正義と裁きを悟らせます。そして罪深い地球と人類の上に裁きがあることを私たちに知らせます。人間は罪人であるので、今日失われた状態にあります。人間はキリストを否定したから失われているのではありません。罪人だから失われているのです。キリストのことを聞いたことがあるなしにかかわらず、彼らは失われた罪人なのです。それが今日の人間の状態です。聖霊が来られたのは、救い主がおられることを私たちに知らせるためです。この救い主は、私たちの裁きを負い、私たちが天国に居場所をいただくことができるように、私たちを義なるものに作り変えてくださった方です。聖霊はもう一人の方のことを話すために来られました。またここには、主は私の主人を大いに祝福されましたとありますが、私たちの天の父は、今日も家畜と財産に富んでおられます。 世界中にいる家畜は神様のものです。私たちの父なる神は、なんと偉大な方でしょうか。36節。私の主人の妻サラは、年を取ってから一人の男の子を主人に産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。信じられないほど素晴らしいことは、主イエス様は神様の相続人であり、今日私たちはイエス様と共に共同相続人であるということです。アブラハムのしもべは、アブラハムがすべての財産を相続する息子のために花嫁を探していると言いに来たのです。37節。私の主人は私に誓わせてこう申しました。私が住んでいるこの土地のカナン人の娘を私の息子の妻にめとってはならない。神様はカナン人を受け入れられません。38節から49節。あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って、私の息子のために妻を迎えなくてはならない。そこで私は主人に申しました。もしかするとその女の人は私について来ないかもしれません。すると主人は答えました。私は主の前を歩んできた。その主が御使いをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださる。あなたは私の親族、私の父の家族から、私の息子のために妻を迎えなければならない。次のような時は、あなたは私の誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行き、もしも彼らがあなたに娘を与えない場合、その時あなたは私の誓いから解かれる。今日私は泉のところに来て申しました。私の主人アブラハムの神、主よ。私がここまで来た旅を、もしあなたが成功させてくださるのなら、ご覧ください。私は泉のほとりに立っています。乙女が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと言います。その人が私に、どうぞお飲みください。私はあなたのラクダにも水を汲んであげましょうと言ったなら、その人こそ、主が私の主人の息子のために定められた妻でありますように。私が心の中で話し終わらないうちに、どうです。リベカさんが水がめを肩に乗せて出てきて、泉のところに降りて行き、水を汲みました。それで私が、どうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水がめを下ろし、お飲みください。あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われたので、私は飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子、ベトエルの娘です、と答えられました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そして私はひざまずき、主を礼拝し、私の主人、アブラハムの神、主を賛美しました。主は私の主人の兄弟の娘を主人の息子にめとるために、私を正しい道に導いてくださったのです。それで今、あなた方が私の主人に恵みと誠とを施してくださるのなら、私にそう言ってください。そうでなければ、そうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになるでしょう。ラバンはこの家族のスポークスマンでした。彼の言うことを聞いてください。50節から51節。するとラバンとベトエルは答えていった。 このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください。リベカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように。彼らは言います。私たちが思いますのに、これは主から出たことです。どうぞリベカを連れて行ってください。52節から53節。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や、地にひれ伏して主を礼拝した。そうしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。神様の霊は神様の子供たちに同じように贈り物をくださいます。私たちがキリストのもとに来たとき、神様の霊の証拠と保証を持つのです。信仰によって義と認められ、私たちは神様との平和と神様に近づく道と喜びと希望と聖霊を与えられました。ローマ5章1節から5節には次のように書かれています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちはこのように、信者として素晴らしいものに作り変えられたのです。54節から55節。それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きるとそのしもべは私の主人のところへ返してくださいと言った。すると彼女の兄と母は娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それから後行かせたいのですが、と言った。そのすぐ次の朝、しもべは帰らせてくださいと言います。しかし、リベカの兄は言います。なんでそんなに急がれるんですか？リベカにお別れを言うために、最低でも10日はくださいよ。56節から57節。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから。私が主人のところへ行けるように私を帰らせてください。と言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて、娘の言うことを聞いてみましょう。58節。それで彼らは、リベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。この物語は約4000年くらい前のことだったと思いますが、この家族は知らない人をゲストに迎えて手厚いもてなしをしました。ラクダにも餌を与え、従者たちの世話もしました。彼らは彼の前に素晴らしいご馳走を出しましたが、このしもべはまず自分の不思議な任務を話しました。彼は自分の主人の息子、イサクのために花嫁を見つけに来たのです。このしもべがこの家族に金や銀の装身具の贈り物を与えているシーンが目に見えるようです。アブラハムは非常に裕福な人でした。 そしてしもべは主人のことを話し始めます。彼が話している間、家族は火の周りに丸くなって座っています。その後ろ、他の人々の背後に濃い茶色の目をしたとても美しい少女が立っています。彼女は一心に耳を傾けています。彼女はしもべがアブラハムのこと、どのようにイサクが生まれたかを話すのを聞いています。しもべはイサクの奇跡的な誕生と彼の生涯について話します。そしてしもべはアブラハムがイサクを生贄として捧げるためにモリアの山へ連れて行ったこと、そしてどのようにして神様がイサクを助け、彼の命を取らないでアブラハムに生きたまま返されたかを話します。そして最後に、どのように父アブラハムがしもべである自分をイサクに花嫁を見つけるために送り出したかを話します。彼らはイサクのための花嫁をカナン人の中から迎えることはしたくなかったのです。リベカはずっと聞いていました。そして今、彼女に水が向けられます。これまで誰も彼女のことを気に留めてもいませんでしたが、今、みんなの視線が彼女に集まっています。リベカ、どうする？この人と一緒に行くかい？彼女は曖昧な態度をとったり、ごまかしたり、遠回しに行ったり、ためらったりはしません。リベカは、はい、参ります、と言いました。あなたは主イエスが呼ばれた弟子たちも同じように瞬間的な決断をしていることに気づいたことがあるでしょうか。彼らは網を捨てて直ちに主に従いました。質問は、あなたは行きますか？です。あなたはこの招待を受け入れますか？あなたはキリストをあなたの救い主として信頼しますか？このことは遠回しに探るようなことではありません。行くか行かないかのどちらかしかないのです。これで物語が終わりなのではありません。ここからが始まりであり、彼らは約束の地に帰っていきます。59節から60節。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。この予言はすでに成就しました。ここではまだこれから成就するであろう予言のことを話しているのではなく、もうすでに成就した予言のことを話しているのです。61節。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。長い帰りの旅路です。この旅については何も書かれていませんが、ラクダに乗るのは優しいことではなかったと思います。マギー博士は随分前にエジプトでラクダに乗ってピラミッドのところまで行った経験があるそうです。その時非常にお尻が痛くて、ラクダに乗るというのはこんなに大変なことなのかと思ったそうです。夕方にはオアシスで泊まり、焚き火を焚き、夕食をとります。寝る前に焚き火の前に座って、リベカがしもべにこう言います。もう一度イサクさんのことを話してくださいな。しもべは何が聞きたいですかと言います。彼女はイサクさんが生まれた時の様子を話してください。お父さんがイサクさんをどのように祭壇で捧げたかも。その夜リベカはこの人と会う時のことを夢見て ぐっすりと休みます。次の日また出発します。その日は砂漠もそれほど暑くなく、ラクダもそれほど揺れません。でも、長い長い旅路です。やっと約束の地が見えたところに来るまで、それが続きます。彼らはやっと約束の地に入り、ベール・ラハイ・ロイに降りてきました。62節。その時イサクは、ベール・ラハイ・ロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのである。これはヘブロンとベール・シェバの快適な地方にありました。63節。イサクは夕暮れ近く、野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げ、見るとラクダが近づいてきた。この草話の中に、キリストがご自分の花嫁のために、再びこの地上に来られる場面を見ることができます。生きている者たちは死んだ者たちと共に引き上げられ、空中で主とお会いします。それは何という栄光に満ちた場面でしょうか、とマギー博士は述べています。64節から65節。リベカも目を上げ、イサクを見ると、ラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に、私たちを迎えに来るあの人は誰ですか？しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカは、ベールを取って身を覆った。私たちはキリストの花嫁として、キリストの義を身にまとわなければなりませんが、キリストが私たちを義に作り変えてくださったのです。キリストは私たちの罪のために渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。それは私たちが神様の御前に立つことができるように義を持つことができるためです。リベカは、自分たちの方に歩いてくる男性を見て、あれは誰かと尋ねました。この長い旅の間、彼女はイサクについて知るようになりましたが、ここで彼と顔と顔を合わせます。主が来られるとき、私たちはそれが主だとどのようにしてわかるのでしょうか。賛美歌の中にこのような一節があります。私にはわかる。私にはわかる。主の見ての釘の跡によって。そのようにして確かにその方が主だとわかるのだと私は思います。66節。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。アブラハムのしもべがイサクの花嫁を見つけることは確実であったように、聖霊は私たちに救いの保証の印を与え、贖いの日に確実に私たちをキリストのもとへ届けてくださいます。さて、イサクとリベカの結婚です。67節。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得た。彼は彼女を愛したとありますが、キリストは教会を愛し、教会のためにご自分を与えられました。またここには、イサクは母の亡き後慰めを得たとありますが、キリストは私たちを欲し、私たちを慕っておられます。ですから私たちもキリストに忠実であるようにしましょう。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイサクの花嫁その2というテーマで、創世記24章31節から67節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記25章1節から34節、アブラハムとケトラの結婚。 アブラハムの死、そしてエサウとヤコブをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。